皆さん、こんにちは。また水曜この夕拝に集えたことを感謝します。それでは早速ですけれども、今晩の御言葉を共に見ていきましょう。旧約聖書のヨシュア記16章、ヨシュア記の16章1節から10節まで通して、ヨセフ族への土地分配、ヨセフ族にカナンの地が与えられるというところから今日は見ていきたいと思います。ヨシュア記の16章の1節から、それでは拝読をさせていただきます。ヨセフ族がくじで割り当てられた地の境界線は、東エリコのあたりのヨルダン川、すなわちエリコの水からアラノニで、エリコから山地を登ってベテルに至り、ベテルからルズに出てアキル人の領土アタロテに進み、西の方ヤフレテ人の領土に下り、下ベテホロンの地境、さらにゲゼルに至り、その終わりは海であった。こうしてヨセフ族、マナセとエフライムは彼らの相続地を受けた。エフライム族の諸子族の地域は次の通りである。彼らの相続地の東の境界線はアテロテアダルからカメベテホロンに至り、その境界線は西に向かって北方のミクメタテニで、その境界線は東に回ってターナテシドに至り、そこからヤノア派の東に進み、ヤノア派からアタロテとナーラに下り、それからエリコに達しヨルダン川に出る。西の境界線はタプア派からカナ川に行き、その終わりは海であった。これがエフライム部族の諸子族の相続地であった。この他にマナセ族の相続地の中に、エフライム族のために取り分けられた町々、そのすべての町々とそれに属する村々とがあった。彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた。今日もそうである。カナン人は区域に服する奴隷となった。一言お祈りをいたします。神様、夕拝に感謝をいたします。またこのようにあなたの御言葉をいただけるひとときごに預かれて感謝をいたします。どうぞ今晩の御言葉から私たちにまた必要なことを教え、私たちの信仰をどうぞ引き上げ高めてくださいますようにお願いをいたします。ただあなたのご栄光が現れる集会としてくださるように、特に今の御言葉のひとときをあなたが祝福してくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。今お読みしましたところには、カナンの地がヨセフ族にくじによって分配されるということが書かれてございました。ご存知の通りに、ヨセフ族というのはヤコブの12人の子供のうちの11番目のこの子孫にあたります。彼らは長子の権利を受けていましたので、他の部族よりも特別な特権というものを預かっていた部族でありました。それも彼らは前回学びましたユダ族という部族が一番目に相続地をもらいましたけれども、彼らは11番目でしたけれども、そういう特権に預かったゆえに2番目に相続地を受け取るというそういう立場にあり、また2倍の祝福として マナセ族とエフライム族に地が分け与えられるというそういう部族であったんです。今読みましたところ16章にはそのヨセフ族のエフライム族に土地が与えられること、17章のところにはもう一人の兄弟のマナセ部族に土地が分け与えられることが書かれてございます。今日私たちはここから3つのことを御言葉から教えられたいと思います。旧約聖書をこう読んでいきますときにいろんなカタカナが出てきたりですね、地名が出てきたり、これが果たして神様は私たちに何を教えようとしているのかという、どのような意味があるんだろうかと、そのように聖書を読んでいきますと思うときがあるんですが、やはりこの私たちの手にしている旧約聖書、カタカナがいっぱい並んでいるようなものであったとしても、一語一句はこれ全て神様のご計画によって書かれた言葉であり、私たちがこの言葉をよく読み、また学んでいくときに、私たちの信仰生活において非常に大切なことを教えられる要素がここにも含まれていると思うんですね。今日ここから3つのことを皆さんと見ていきたいと思います。まずその一つは、主の前を歩むことの祝福の大きさ、神様の前を歩んでいくということの祝福とその大きさであります。今お読みしました16章の1節だけを見ますと、ヨセフ族がくじで割り当てられた地の境界線は東エリコのあたりのヨルダン川、すなわちエリコの水からアラノニで、アラノから山地を登ってベテルに至りと、こう始まっております。主の前を歩むというのは、神様が私たちに望んでいる歩みでありますが、神様の主権と神様の持っておられるその全能を認めて、一切をお委ねして歩んでいくという生き方であります。そしてここにはこのヨセフ族に割り当てられた地の南の境界線のことが書かれてあるんですけど、彼らに与えられた地というのはカナンの中でもちょうどこう心臓部といいましょうか、中央部分に当たります。またカナンの中で一番土地の質の良いところでありました。まあ肥えた地、そしてカナンの中でもヨセフ族が手にした土地の広さというのは他の部族よりも明らかに土地的に範囲的に広いものでありました。聖書のですね、一番最後のところに地図があるんですけど、そこを見ますと彼らがマナセとエフライムがどれほどの土地をこう相続されたのかというのを見ることができるんですが、ちょっと前スクリーンにも見ますかね、ちょっとあんまりちょっと小さすぎて分かりにくいか分かりませんけれど、このエフライム族というのとこのマナセという、でマナセをご存知の通りヨルダン川を右側にしたこのマナセの半部族もすでにもうこれは与えられていたんですが、このマナセの東側と西側とこのエフライム、この3つの範囲がヨセフ族に与えられた土地なんです。どう見てもこの全体を見ても彼らの一部族だけがもらった相続した土地というのは明らかに広範囲でありました。しかもこのエフライムというこの地、ここの土地というのはものすごく土地的にいいところ、荒野じゃないです。彼らがですね、偵察に行って、あそこは素晴らしいです、乳と蜜の流れるところですというのは、まさにこの実はエフライムのこの辺りです。中央部分、農業をするのにはもってこいの場所。実は一節のところにエリコの水からアラノに出たと書いてありますが、エリコの水と言われるのはこれは1日1銭 580万リットルの湧き水がコンコンと湧き出ていたところと言われています。ですからそれが人々の飲料水として用いられましたし、そして農業をするための水として十分使えるようなそういう土地であったと言われております。いずれにしてもヨセフ族が割り当てられた土地というのは非常に祝福の多いそういうところであったんです。じゃあこのヨセフ族っていうのはどうしてそのような祝福を受けたんでしょうか。やっぱり彼らの先祖のヨセフの生き方による祝福の延長であったんじゃないでしょうかね。創世記に出てきますヤコブの11番目のあの息子ヨセフです。彼は一生涯主の前を歩んだ人でありました。彼は困難な時でも不平を言いませんでした。彼は問題にぶち当たったとしても彼の神様に対する信仰は決して衰えませんでした。もうご存知の通りに彼は非常に愛されて父から愛されて育ちましたので周りの兄弟に憎まれたんですね。そしてエジプトへ売られましたね。しかし彼はエジプトでも一切神様につぶやきませんでした。彼はエジプトに行ってポティファルの家で仕えました。そうするとその家の管理を任されましたけれど、ある時そのポティファルの妻から誘惑されました。彼はそれを断固として断り、そして実は不当に扱われて彼は牢屋に入れられてしまうということになります。しかし彼はそのような中でも一切不当に扱われても共におられた主と共に歩んだ人でありました。ですから神様はそのヨセフを覚えて、ヨセフをそういう場所であったとしても豊かに祝福されました。彼に特別な神様からの知恵と力が与えられて、不思議な方法でそういう牢屋からも出されるようにされ、そしてパロの家に仕えるものとされました。そして皆さん知っている通り彼はあのエジプト大国の総理大臣にまで上り詰める祝福に預かったんです。しかし彼の祝福というのは彼だけにとどまらないで、彼の家族、彼の周りの国も救うことになりましたね。神様の祝福でした。もうご存知の通りに彼はもうカナンで貧しく生活していた自分の兄弟をも救うという権力が与えられて、その彼の祝福、神様からの祝福は彼の家族に及びました。じゃあ神様の彼の豊かな祝福は彼に知恵を与えてエジプトも豊かに栄えるような国とされました。一人の人が神様の前を歩んだので、彼だけに祝福がとどまらないで、その祝福は家族に、周りに、いや実は彼の二人の子供マナセとエフライムにも及んでいったんです。私たちはここで一つのことを教えられると思うんですね。もし一人の人が神様の前を歩んでいくなら、神様はその人を祝福されるが、その祝福はその人にとどまらず、その周りにも及んでいくという。ですから私たちは今日このヨセフ族の土地の分配を通して主の前を歩んでいくその大切さ、神様の前を歩んでいくとその人は祝福されますが、その祝福は小さな祝福で終わらない。その祝福はその人がいなくなっても霊的な祝福影響は残っていくということを考えさせられると思うんですね。神様は真実な方でいらっしゃいますね。神様は神様の前を生きる者を いつも覚えて祝福してくださるお方だと思います。ダビデという王様が詩編の37編の25節でこのように言った言葉が記されています。詩編37の25、私が若かった時もまた年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す、その子孫は祝福を得る。神様の前を歩んでいる人は、その人は食べ物を、子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。神様が豊かに祝福し、その人を祝福するだけではなくて、その人の家族やその子孫にもその祝福が及んでいく。もし私たちは本当に罪人で愚かですけれども、私たちも周りの人はどうであれ関係なく、神様の前をもし歩むというその道を選んでいくならば、神様は私たちに豊かな祝福を与えてくださるだけでなく、私たちに関係する家族や周りの人たちをも神様は顧みてくださって、その祝福の大きさを見させてくださる方じゃないでしょうか。ヨセフ族がここでくじで分け与えられて、豊かな広い、そして質のいいいい地を受けましたけれども、それはまあ極端に言うと、ヨセフの2人のマナセとエフライムが良かったというよりも、実はそのお父さんの子孫、先祖の生き方の影響というものが残っていたと思うんですね。ですから私たちは改めてですね、もう一度私たち自身が神様の前を歩むものでありたい、そしてその祝福は私に神様は与えてくださるけれども、その祝福はもっともっと世代にも広がっていくのだということを覚えて、本当に神様の前を真実に歩んでいくものでありたいと思うんですね。もう一つ、ここから教えられることは何でしょうか。それは、主の分け隔てない恵みの尊さですね。神様が与えてくださるその恵みの尊さであります。16章の5節と6節を見たいと思いますが、エフライム族の諸子族の地域は次の通りである。彼らの相続地の東の境界線はアテロテアダルから神ベテホロンに至り、その境界線は西に向かって北のミクメタテにで、その境界線は東に回ってターナテシロに至り、そこからヤノア派の東に進み、ヤノア派からアトロテとナーラに下り、それからエリコに達し、ヨルダン川に出ると書いてあります。ここにはそのヨセフ族の子エフライム族が受けた地の境界線が書かれてあります。それがちょうど時計回りといいましょうか、東から西へ行って北へ行ってというふうに順序立てで書かれてあります。ご存知の通りに、エフライムというのはヨセフの2人の子の弟でありました。生まれた順番はマナセ、次がエフライムでありました。しかしここでは弟のエフライムがお兄さんのマナセより先に土地の分配を受けたことが書かれてあります。それはなぜでしょうか。ヨセフの父ヤコブが彼らのために祈ったということがまずあったと思われます。皆さんご存知の通り、創世記のですね、48章のところで、皆さん覚えてますかと思いますけれども、ヨセフがエジプトの総理大臣になってですね、そしてパロからあなたの家族はどうかということで、そしていや私たちの家族は貧しいカナンの危機にありますと、そしたらあなたは彼らをここのエジプトにたくさんのものがあるから引き呼び寄せてきなさいと、 そして彼らを呼び寄せるんですね。もう感動的な再会のことが書かれてありました。しかしこの時もヤコブは高齢ですね。目見えないです。しかしヨセフはヤコブの前に出て祝福の祈りをしてほしいと思ったんです。自分の二人の息子マナセとエフライムでした。そして彼は二人の子供を連れてヤコブの前に行ってひざまずいて、そしてどうぞと言って、マナセ長男にその父の右手を、そして左手を弟のエフライムにこのように備えた。そして祈ってもらおうとしましたけれども、なんとヤコブはそれをですね、右と左を交差して、右手が弟のエフライム、左手が長男のマナセに行くようになったんです。それを見たヨセフはびっくりして、いやそれをやめようとしたんですね。しかしそのことを分かっていてヤコブは祈ったですね。ヨセフ創世記の48章の19節にこのように書かれてありますね。分かっている我が子、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。ですから結果的にヤコブは手をクロスしてですね、右手が弟の方、左手が長男のところに置くようにして祈ったんですね。まあその祈りとのように、実はマナセというのは先ほどの地図にもありましたけれども、非常に多くの人口を抱える民族になりましたね。ですから多くの広い土地が与えられたんです。しかしここで弟のエフライムがマナセより先に土地の分配を受けました。聖書にはですね、時々兄弟がいて弟が先に認められたり、弟が兄を追い越すというようなことが書かれてあります。創世記のカインとアベル、皆さん想像してください。カインとアベル、カインは長男です。アベルは弟ですね。彼らの捧げ物、神様はアベルの弟のあの捧げ物。またエサウとヤコブですね。エサウが長男で、そしてヤコブ。しかしヤコブです。新約聖書に行きますと、イエス様がお話しされた放蕩息子と兄です。弟の方がですね、非常に注目されたり、兄を追い越していくという、そういうことがよく聖書で出てくる、全部じゃないんですけど出てきますね。ここでもそうです。じゃあ神様は弟の方だけを祝福されたんでしょうかね。そういうお方なんでしょうか。そうじゃないですね。聖書の言っているのは、神様は順番とか人間の考えというものに決して縛られなく、皆に分け隔てなく祝福と恵みを与えてくださるお方だということを教えていると思うんですね。私たちの社会や世の中というのはやっぱり順番が評価されますね。成績順です。一番の人が、このことができる人が認められたり、それができなかったら認められない。まあ昔で、今ではなそうではないと思いますけれども、やっぱり長男だと、次男じゃない、やっぱ長男だと、この家の財産は長男だと、まあそういうですね、非常にこう考えというふうなものが人間にはあると思う。しかしそのように最初の人とかできる人という人だけが特別に評価されると、人間というのは知らず知らずのうちになんか高慢になってしまうというようなことはあるんじゃないでしょうかね。そしてできなかった人、2番の人、3番の人、 注目されなければ、その人はやっぱりダメだったんかな、自分には才能がないんかな、そのように思ってがっかりしてしまうということもあるんじゃないでしょうかね。しかし神様はできるとかできないとか1番とか2番とか3番それに関係なく、神様はみんな平等に尊い存在として見てくださっている方ですね。主は分け隔てなく恵みを豊かに豊かに与えてくださるお方であるんです。この分け隔てなく取り扱ってくださる神様の恵みですね、尊さ、これ私たちはそれがその恵みに預かりましたので、私たちは救われたと思うんですね。私たちは一番だったから神様に認められたんじゃない、私たちはこのことができたから救われたんじゃない、神様は私たちに恵みによって一方的なもう尊い尊い恵みを私たちに与えてくださって、そして私たちのために救い主イエス・キリストを十字架に送って私たちの罪をあがなってくださいました。第一コリントの1章の26節にパウロはこのように言いました。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。ですから私たちはもう一度ですね、この御言葉を見させていただいたときに、主の分け隔てない恵み、この尊さを感謝して、そしていつも神様の前でへりくだってですね、歩んでいくものでありたいと思うんですね。最後3つ目、この御言葉から何が教えられるでしょうか。それは最後まで主に従うことの大切さですね。最後まで神様に従っていくことの大切さであります。16章の最後の10節を、彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた。今日もそうである。カナン人は苦役に服する奴隷となった。ここでエフライム、ゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったと聖書に記されております。これは非常に重たい言葉だと思いますね。彼らは今まで主に従ってきてカナンを征服するまで来ていました。しかし最後の最後になって、モーセを、神様の命令をモーセを通して、あなたがカナンの地に行ったら全部清絶しなさい、容赦してはならない、これが彼らの命令でしたけれども、彼らはその命令に従わないで、そこに住んでいたゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったんです。今まで一生懸命長く忠実に神様の言葉に従って歩んでたのに、彼らは最後の最後になって主に従うことをやめたんですね。皆さんご存知の通りに、このことはイスラエルの国にとって大きな大きな失敗の引き金になりました。イスラエルの歴史を学んでいきますと、皆さんもうご存知と思いますけれども、イスラエルは北と南に分裂いたします。その起点となったのはソロモンの子のヤロブアムの王が支配していた時でありました。第一列王記の12章の25節のところを見ますと、ヤロブアム王はエフライムというその土地を再建しようと考えました。彼はエフライムに金の格子を作って、そして人々をそこで拝ませ、わざわざエルサレムに行って礼拝しなくてもいいと言いましたね。 けどヤロブアム王がその金の格子を建てたのはどこでしたかね。エフライムです。エフライムって何ですか。この分け与えられたこのエフライム族です。つまり彼らはカナン人を残しておいたので、カナン人は偶像礼拝がありましたので、農耕バールのそれを彼らは持っていましたので、全能の神様のとその神様がこのエフライムのその住んでいた地域に共存するようになっていました。そして時間が経ってどんどんどんどんと影響されていって、時代が変わり世代が変わり、ヤロブアム王が支配していた時にその影響が出て金の格子を作るということになり、そして神様の怒りによって、そして南と北に分裂してしまうことになったんです。最後までこんなところまで一生懸命やってたのに、エフライムは最後の最後で主に従うことをしなかったんです。実は聖書をよく見ますと、15章の63節のところを見ますと、前見ましたユダ族はですね、その土地の人たちをエブス人を追い払うことができなかったと書かれていますけど、彼らは追い出そうと努力したんです。けどエフライムは努力しなかったですね。彼らはゲゼル人を置いておいて厳しい労働を彼らに課せて奴隷としたと書かれています。神様に従う努力も しないで初めからもういいだろうとそのようにしてしまったんですね。これはエフライムの大きな失敗でありました。私たちはここで教えられると思うんですね。最後まで、最後の最後まで主に従っていくということが大切なことであるということだ。2017年の4月に羽鳥明という有名なラジオ伝道者なんですけれども、96歳で天に召されられました。羽鳥先生は太平洋放送協会という番組を持って、光世の光という番組でですね、ラジオを通して福音を伝え続けた先生でありました。皆さんもご存知と思いますけれども、先生は16歳の時に救われて、召されるまで80年間主に従い通したんですね。偉大な偉大な説教者です。先生が亡くなられて、娘さんの4人娘子供さんがいらっしゃるんです。そうなんですが、娘さんの飯田ルツっていう三女の方がですね、記事を書いておられましたけれども、その方がこのように明かしされておられるんですね。父は羽鳥明先生は全国を飛び回って政界でラジオで福音を語り続けていました。全身全霊で語った。ある時心臓発作を起こしたこともあったというんですね。1回や2回じゃないという。死ぬことなどこれっぽちも恐れないその生き様、家族私たちも覚悟させられました。88歳で引退された後、認知が始まり衰え、しかしいつも神様に感謝し、人に会うとありがとうありがとうと祝福された老後を送っておられたというんですね。そして96歳になって、召される2週間前、お医者さんから家族呼んでください、その時父が語った最後のメッセージをしたそうですね。その飯田ルツさんによると、家族が呼ばれて父の寝室に駆け寄ると、それまで話ができなかった寝たきりの弱々しい父じゃなく、はっきりと福音を語る父がいた。大きな声で力強く心に響くメッセージをした。私は涙ながらにその説教を聞いた。私の子羽 羽鳥先生の孫も初めて父の生の説教を聞いた。なんと力強いメッセージ。その力強いメッセージは私たちの心に刻まれたことでしょう。羽鳥先生は最後の最後まで病床にあっても自分が救われたこと、もう神様の恵みによって救われたことがどんだけ素晴らしいことか、この福音を病床にあって枕元にあって語り続けて、そして召されていったと、あのようですね。私たちはこのことを一つ教えられると思うんですね。信仰生活を続けていく中で最後の最後まで最後まで主に従っていくことの大切さですね。あのカレブのような信仰、主に従い通しましたとカレブは言いましたけれども、そのような信仰を私たちもう一度ここから教えられ励まされるんじゃないでしょうか。ここまで従っていればいい、そういうことではなくて最後まで従っていく。エフライムのように中途半端にならない。ここまでせっかく従ってきたのに最後に彼らは従い通しませんでした。徹底的に神様に従っていくこの信仰、これが大切であるということを教えられ、また覚えたいと思うんですね。今夕ヨセフ族の土地分配から見ていきました。一つはヨセフ族は多くの祝福を受けました。それは先祖ヨセフが主の前を生きた祝福が続いていたからでした。私たちも本当にこのヨセフのようにまず主の前を歩むものでありたいと思うんですね。エフライムはマナセより弟でしたけども、マナセより先に土地の分配を受けました。それは神様の分け隔てない恵みのゆえでしたね。一番の人だけ恵みが注がれるのではなく、二番であってもその次であったとしても神様に覚えられているのだと、そのようにして私たちにも神様の恵みが及んだことを感謝し、主の恵みの尊さをもう一度感謝したいと思うんですね。そしてエフライムはカナン人を生かしましたけれど、最後まで主に従い通すということについて少し賭けがありました。いや、そうではなく私たちはその教訓から主に最後まで従い通すという忠実なものでありたいと。ヨセフ族への土地分配から教えられること、お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たち助けてください。私がまずあなたの前を歩み、私があなたからいただいている恵みの尊さを覚え、最後まで従い通していくことができるようなものとして歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝します。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご起立をいただきまして、なしたまえ長胸を賛美いたしましょう。今日私たちは御言葉を見ていきましたけれども、もう一度、私はもう一度主の前を歩んでいく、その決意が必要です。神様の恵み、分け隔てない恵み、これにもう一度感謝するものでありたい。主に最後まで忠実であるものでありたいです。もし主が語られ、必要な決心として心を動かされる人があれば、一節を歌いながら前でお祈りいたしましょう。一節、
なしたまえ長胸作り我が主。